5ページ、平成30年度後期高齢者医療制度の歯科健康審査について、後期高齢者医療制度に加入されている節目の年齢の方を対象に、歯、歯肉の状態や口腔清掃状態等をチェックし、口腔機能の低下や肺炎等の疾病を予防するため、歯科健康審査を実施しています。また、徳島大学歯学部において、口腔ケアと体の健康、医療費や介護給付費との関連を調査しています。定期検診を受けたり、口腔ケアを行うことは、全身の健康にとても重要であることが示されています。今年度の対象者は、ぜひ歯科検診を受診しましょう。対象者、平成29年中に節目の年齢になられた方、昭和17年、昭和12年、昭和7年、昭和2年生まれの方、ただし長期入院患者や施設入所者は対象外です。長期入院患者や施設入所者の方はすでに健康状態を把握され、医師や施設管理者等の指導を受けていると考えられることから、歯科健康審査の対象から除いています。なお、対象者には歯科健康受診券のはがきが送付される予定です。長期入院患者、施設入所者の方にはがきが届くこともありますが、対象外ですので、検診はご遠慮ください。受診場所、後期高齢者の歯科検診の実施協力歯科医院、受診可能な歯科医院の一覧表を市町村窓口、広域連合窓口で配布予定です。また、広域連合及び県歯科医師会のホームページに掲載予定です。受診方法、事前に電話等にて、検診実施歯科医院にご予約の上受診してください。検診項目、問診、口腔内診査、口腔機能評価等、受診費用、無料、受診期間、平成30年9月1日から平成30年11月30日まで、持っていくもの、後期高齢者医療費保険者証と歯科検診受診券のはがき、その他注意事項、検診の予約日を忘れないようにしてください。歯科検診は期間中に1回のみです。後日、重複受診が判明した場合は、費用を請求させていただきますので、ご了承ください。歯科検診自体は無料ですが、その後に治療行為が行われる場合は有料となりますので、ご注意ください。検診結果は、広域連合またはお住まいの市町村での航空保険指導及び徳島大学との共同研究による分析調査に活用することがありますのでご了承ください。お問い合わせ先、徳島県後期高齢者医療広域連合事務局事業課、徳島市川内町平石若松78番地1、電話0886773666。67ページ、平成30年度子宮頸がん検診及び乳がん検診の無料クーポン券事業について、この事業の対象者の方には無料クーポン券を送付しています。紛失された方、また受診を希望される方は、健康づくり課へお申し出ください。子宮頸がん検診の本年度対象者、年齢20歳、生年月日、平成9年4月2日から平成10年4月1日までに生まれた方、乳がん検診の本年度対象者、年齢40歳、生年月日、昭和52年4月2日から昭和53年4月1日までに生まれた方、 子宮頸がん乳がん検診広域化実施医療機関は、三鴨田中病院、電話823700、子宮頸がん検診乳がん検診、徳島県立三好病院、電話721131、子宮頸がん検診美濃田中病院、電話772300、乳がん検診田岡医院、電話725551、子宮頸がん検診。この他の市、町、郡でも実施しておりますので、お問い合わせください。検診の実施は医療機関ごとに定められた曜日時間となります。お問い合わせ先、東三好町健康づくり課、電話826323。集団検診、10月8日実施の受付をしています。10月8日月曜日、中央公民館、昼間、午前中実施の集団検診を受け付けています。お申し込み忘れの方や、7月、8月に受診できなかった方は、この機会にぜひお申し込みください。お申し込み先、東三好町健康づくり課、電話826323。8ページ、地域で働き、共に暮らしていくために、障害をお持ちの方へ、町内の福祉サービス紹介、事業内容、働きたいけど自信がない、生活リズムを整えたいという希望を持った方が働くための準備をする場所です。さまざまな作業訓練を通して働くための力をつけていけるようにお手伝いします。働く場所、社会福祉法人十字会工房ビレッジ、電話821091、ピーターパンパン作り、お菓子ハウスミント、お菓子作り、クッキー、ケーキ、移動販売。一般社団法人ひまわりの会、ひまわり作業所、電話823367。木質ペレット燃料の製造・販売、ペレットストーブ販売・設置、農作業、野菜、米、しいたけ、袋詰め、内職、増加組み立て等。株式会社竹市メビウス、電話823577。内職作業、シール貼り、油処理袋。農作業、野菜の収穫、出荷、焼肉のタレ、加工販売、車の洗車。社会福祉法人三好山並会、ワークサポート山並、電話793928。花苗作り、網かご作り、トイレ掃除、公園清掃、除草作業、野菜パッケージ作業、木の紙貼り作業。事業内容、一人暮らしをしたいけど不安な方、家庭での自立した生活を送ることに不安がある方が、共同生活を送りながら自分らしい暮らしを見つける場所です。グループホームでは、食事援助、健康管理など日常生活上のさまざまなサポートが受けられます。暮らしの場、社会福祉法人十字会、博愛ビレッジ、十字会グループホーム、電話822871。特定医療法人経済会カモミール、電話761105。一般社団法人ひまわりの会ひまわりホーム、電話823367。社会福祉法人三好山並会、ワークサポート山並、電話793928。ご相談されたい方はお気軽にご連絡ください。お問い合わせ先、東三好町福祉課、電話826306。9ページ、人権ホット情報、 東三好町人権教育推進協議会総会人権講演会が開催。7月2日月曜日、東三好町中央公民館4階大集会室において、東三好町人権教育推進協議会総会人権講演会が約80名の参加のもと盛大に開催されました。総会では2017年度平成29年度事業報告及び収支決算報告、2018年度平成30年度事業計画及び収支予算について審議が行われ承認されました。また役員改選も行われ、会長が永江花子さんから吉田道夫さんに交代することになりました。総会終了後には徳島県県民環境部男女参画人権課人権啓発推進委員の乾和彦さんによる部落差別解消推進法について、同和問題の解決に向けてと題して人権講演会を開催しました。平成28年12月に成立施行された部落差別解消推進法についての説明と、いまだに差別が残っている現実や自身の経験を踏まえた差別の実態を分かりやすく説明してくださいました。またギター演奏と歌も披露してくださるなど、終始和やかな雰囲気の講演会となりました。今後も人権差別のない住みよい街づくりを目指し、人権啓発に力を注いでまいります。お問い合わせ先、東三好町障害学習課、電話793217。
10ページ、歴史民俗資料館だより、まちづくりや地域振興に資料館の充実を。文化財は国民の財産である。人間が作ったものはもちろん、山も川も、動植物も、地球のものも、宇宙のものも、形があろうがなかろうが文化財でないものはない。東三好町の指定文化財や歴史民俗資料館に保管展示しているものも町の財産であり国民の財産である。東三好町の現状。東三好町内の国・県の指定文化財の多くは国や県の博物館などに委託して保存管理されているが、国指定短田古墳や県指定鴨谷川岩陰縄文遺跡群からの出土資料は町立歴史民俗資料館で保存管理し公開している。現在日本には徳島県と宮崎県の2県にだけ国宝が1点もないという。町内には国や県指定の文化財として申請したい文化財、国宝に昇格させたい文化財も存在する。町指定文化財に登録したい文化財は多数認識されている。町内の三好地域では北岸用水や高速道用地の発掘調査、三鴨地域では三山大橋や堤防用地の発掘調査などで貴重な埋蔵文化財が発掘されているが、大半は県の埋蔵文化財センターで保管されている。そもそも町の資料館は国指定の短田古墳、県指定の岩陰縄文遺跡群をはじめ多くの貴重な埋蔵資料、民族資料などを展示公開するために国に認定され設置した施設であり、歴史を継続させる意味でも地域振興、地方創生や観光振興のためにも発掘した考古資料は地元で保管活用すべきものである。東三好町では文化財保護審議委員が町立歴史民俗資料館運営委員を兼任し、文化財や資料館の展示資料などへの口出し審議だけでなく手出し実動まで行っているが、文化財の調査収集までには手出しできていない現状である。資料館の充実に向けて 文化財や民族資料の調査や展示には高い専門性や深い知見が必要であり、専門員の配置が必須である。専門員と委員との協働により発掘調査、民族資料を充実させ、それぞれの時代の生活そのものを想像できるような展示が求められる。そのために何より重要なのは資料の調査収集である。喫緊の課題である。文化財の所蔵者は町民皆様方であり、共に資料の充実を図り、文化財や民族資料を活用して東三好町のまちづくりや振興につなげていきたいものである。東三好町文化財保護審議委員田村正文。お問い合わせ先、東三好町教育委員会生涯学習課、電話793217。11ページ、東三好町ファミリーサポートセンター活動報告。6月27日水曜日に第1回講習会、小児看護の基礎知識を開催しました。講師に助産師、小島康義をお招きし、子育ての基本的な知識や県内の状況について講演していただきました。さまざまな症状への対処の仕方や観察のポイントなど、分かりやすく丁寧にお話しくださり、とても勉強になりました。講習会を開催します。テーマ、保育の心。講師、元三鴨保育所所長、宮田由美子氏。日時、平成30年8月28日火曜日、13時30分から15時まで。受付開始は13時からです。場所、東三好町役場2階展望会議室。対象、登録会員、子育て支援に興味のある方。託児サービス無料、事前に申し込みが必要です。お問い合わせ先は東三好町福祉課、電話826306。12ページ、13ページ。祝、中四国で初、世界農業遺産に認定。特集、西阿波の傾斜地農耕システムが世界農業遺産に認定されました。西阿波の傾斜地システムとは、東三好町を含む西2町、美馬市、三好市、鶴木町、東三好町からなる西阿波地域の山間部では、傾斜地という環境に適応した持続的な農耕システムが行われてきました。当該システムでは、場所によっては斜度40度にもなる急傾斜地で水平面を形成せず、傾斜地のまま農耕しています。当地においては、風や雨などで起こる土の流出を草地で採取した敷草、かやを畑にすき込むことで最小限に抑え、そばなどの雑穀や伝統野菜に山菜、果樹など少量多品目を組み合わせる複合経営が営まれています。400年以上にもわたり、この農耕システムが継承されてきたことにより、再装置の多様な動植物や焼き畑農法の流れを組む日本の原風景ともいえる山村景観、保存食への加工や食文化、そして農耕にまつわる伝統行事なども人々の手で守られ継承されています。世界農業遺産とは、社会や環境に適応しながら何世代にもわたり形作られた農業上の土地利用、伝統的な農業とそれに関わって育まれた文化、地域景観、生物多様性などが一体となった世界的に重要な農業システムを国連食糧農業機関 FAO が認定する仕組みです。これからの取り組み、この地に暮らす私たちの誇り、そして宝であるこの農業システムは世界的に大変貴重であり、 未来に残すべきものとして世界農業遺産に認定されました。2市2町等で構成する徳島剣山世界農業遺産推進協議会では、世界農業遺産認定のこの地を変化する社会情勢や環境に適応しながら次の世代に継承するため、農業の担い手を育てるとともに、傾斜地農耕システムを軸とした地域振興、傾斜畑周辺環境の保全など持続的な発展を目指しています。今後は農家民泊、農業体験の推奨や企業や大学との連携も視野に入れながら、農業遺産認定のブランド化、独自産業化につながるよう取り組んでいきます。世界農業遺産認定までの動き。平成29年3月14日、世界農業遺産認定申請の承認、国内審査通過、日本農業遺産認定。9月8日、農林水産省を通じて FAO へ申請。11月9日、FAO 世界農業遺産科学助言グループ委員による現地調査。平成30年3月9日、FAO が西阿波地域の世界農業遺産認定を公表。国内の世界農業遺産認定地域。平成23年に認定されたのは石川県能登地域。平成25年には新潟県佐渡市、大分県国東半島宇佐地域、熊本県阿蘇地域、静岡県掛川周辺地域。平成27年には和歌山県みなべ田辺地域、岐阜県長良川上流中流域、宮崎県高千穂椎葉山地域。平成29年には宮城県大崎地域、平成30年には静岡県わさび栽培地域、徳島県西阿波地域。日本では以上の11の地域が世界農業遺産に認定されています。世界農業遺産の認定基準。1、食料と生計の保障。生活に厳しいとされる斜面地を傾斜地のまま農地として活用し、在来品種の雑穀のほか、野菜、果樹、山菜など多品種の作物を栽培して複合的農業経営を行っています。また住居や水資源を確保し、傾斜地での暮らしを可能にしています。地域には日本三大秘境祖谷を擁し、山間集落を貴重な観光資源として訪日観光客や教育旅行客の農業体験交流を推進しており、毎年多くの方が訪れています。2、生物多様性と生態系機能。茅を再生する再生地では定期的な刈り取りを行うことで、低い植物にも日が差し、多様な植物に最適な環境が保たれ、希少な四国福寿草をはじめとする282種類の植物が確認されています。他にも昆虫241種、鳥類28種、哺乳類9種など地域に生息する動植物の多様性を維持しています。また地域固有の雑穀在来品種そば2種、阿波3種、高きび6種、ヒエ2種、コキビ19種などは多様な作物の遺伝資源の宝庫となっています。四国福寿草は日当たりの良い再生地に自生しています。再生地が多く、植物の貴重な遺伝資源の宝庫となっています。3、知識システムと適応技術。傾斜地農地では風雨などにより浸食され、土壌が流れ出します。 この土壌を守るために小江黒で干した茅を畑に投入し、流出を抑制したり、等高線に沿った畝立てを行い、貯水と排水を調整します。それでも流出した場合には、伝統農具のサエラで土上げをして土壌を守ります。また畑を深く耕すことで石を砕き、新しい土壌を作り出しています。先人たちに培われてきた知恵と技術で傾斜地での農業を持続可能にしてきました。4. 文化・価値観・社会組織・農文化。伝統的な農耕祭事が多く存在し、国・県の重要無形民族文化財にも指定されている雨乞い踊りや農耕関連儀礼が行われ、地域コミュニティや保存会を組織し受け継がれています。また当地域には425のお堂があり、情報交換や相互扶助文化も維持されています。雑穀など地域食材を使った伝統的食文化も豊富で、そば米雑炊、でこ回しなど郷土食豊かな食文化が受け継がれています。そば米雑炊、山間地域では米の栽培ができず、そばを米に見立てて雑炊にしたものです。平家の落人が都を忍んで作ったのが始まりとされています。 5. 優れたランドスケープ、土地と水資源管理の特徴。重要伝統的建造物群保全地区に指定されている祖谷の落合集落をはじめとする旧傾斜集落は、集落内の住居、石積み、森、畑、再装置の配置が渓谷を望む独特な景観を作ります。近年、日本の原風景と称され、国内外から多くの観光客が落合集落や猿飼集落を訪れています。また集落を囲む森が持つ水源寛容機能と破砕帯と呼ばれる地質構造は、傾斜地集落に豊富な水を供給しています。落合集落、三好市。標高差400メートルに広がる集落に、民家や一つ一つ積み上げられた石垣と畑などの光景は、懐かしい山村の原風景を醸し出しています。14ページ。受けよう刺繍疾患検診、節目検診、このチャンスをお見逃しなく。刺繍疾患検診は三好歯科・医師会すべての医療機関の協力のもと実施しています。期間、平成30年9月1日土曜日から平成30年11月30日金曜日まで。実施医療機関、東三好町および三好市内の歯科医院。対象、東三好町に住民登録のある40歳、50歳、60歳、70歳の方、平成31年3月31日現在の満年齢です。個人負担金400円、医療機関窓口でお支払いください。なお、生活保護受給世帯、住民税非課税世帯の人は個人負担金免除となります。免除の対象となる方は、個人負担金免除証明書を発行しますので、受診前に健康づくり課へお申し出ください。歯科医を受診し、定期的にお口のチェックをしましょう。対象者には受診券を8月下旬に郵送します。お問い合わせ先、東三好町健康づくり課、電話826323。家庭でできる食中毒予防の3原則。食中毒菌をつけない、増やさない、やっつける。厚生労働省より。
15ページ。平成30年度精神保健ボランティア講座プログラム。 精神保健ボランティア講座を次の通り開催します。自分自身や家族の心の健康づくりに役立てたり、精神保健ボランティアを始めるための講座です。開催日、1日目、9月7日金曜日、9時30分からの受付で、終了は16時頃の予定です。場所は三好保健所及び高友。内容は開講式、挨拶、オリエンテーションの後、講義、精神保健の現状、施設見学、高友、移動、昼食を挟んで講義、精神科疾患について、講義、引きこもり支援について、最後に次回オリエンテーションでおしまいです。希望者は山木の見学ができます。2日目、9月20日木曜日、9時30分からの受付で15時の終了予定です。場所は UI ホスピタル。内容はオリエンテーション、院内見学、講義、精神科医療について、昼食を挟んで体験学習、座談会で終了の予定です。3日目、10月5日金曜日、9時30分からの受付で、終了時間はおよそ16時頃の予定です。場所はワークサポート山並ほかおよび三好保健所です。内容は社会復帰施設見学、講義、グループホーム見学、移動と昼食を挟んで講義、精神保健ボランティア、ハート、三好の活動について、講義、自分を知ろう、最後に意見交換、閉講式、終了証書授与があります。受講料は無料です。申し込み締め切りは9月3日月曜日。お問い合わせ、お申し込み先は三好保健所、西谷、木下、電話 721123、 精神障害者支援関係職員研修との共同開催です。16ページ、地域おこし協力隊のさんさんよもやま話、今回は山本文子が担当します。地域おこし協力隊の日々の活動記録を皆さんにご紹介します。夏は絹、夏は絹、それじゃあ冬は木綿なのかな。一年中木綿が好きだけどな。同様、夏は絹の言葉をたどるとき、そんなことを思い起こします。絹、木綿といっても衣のことではありません。食いしん坊の私はもちろん豆腐のことを思いながらの幼い日のことです。ギラギラと照りつける聖火の太陽に挑むがごとく、夏は挑戦の季節とでも言えるのではないでしょうか。夏休み真っただ中の子どもたちのみならず、大人たちにとっても同様に、何年もかけて取り組んでいることもあるでしょう。新年度から始まった新しいプロジェクトはどうですか。次に必ずやってくる豊かな季節を迎えるために、汗を流しての頑張りどころかもしれませんね。山の集落への取材を始めた私は、山中を走りながら、この先に一体家があるのだろうかとの不安に駆られながら登っていくのですが、急に視界が開けたかと思うと、日本の原風景というような集落が迎えてくれ、ほっと胸なで下ろし、人々の親切に助けられ、そこからの眺望に心安らぐ思いをしています。ある時は集落の草刈りや苗の植え付けを手伝わせてもらい、沢の湧き水に涼を求め、作業の後で囲む宴をもご一緒させていただき、新鮮な高原野菜のお土産を持たせてもらったりすることもしばしばです。 これからも観光パンフレット取材のため町内探検の日々は続きます。さて、連日の猛暑に負けぬよう自らの健康管理にも手が抜けませんね。青ネギ、生姜、みょうがに、大葉と夏の豆腐のためにあるかのような薬味四天王が勢ぞろいです。豆腐百珍を検索してみました。尋常品、木の芽田楽から絶品百、真のうどん豆腐まで100通り。真のうどん豆腐を見てみると、豆腐はところてんの突き出しをぬるい湯に入れ突き出しますとの記述があります。ところてんの突き出しで豆腐を突き出すというこの手順、他にもいくつかの品で出てきます。ところてんの突き出しなんて今でも売っているのでしょうか。この夏は突き出しを求めてこの絶品に挑戦してみようか。川風を生じ入れおる夏座敷。17ページ。身体障害者相談員、知的障害者相談員について。身体障害者相談員、知的障害者相談員は同じ障害者の立場として、また関係者として障害のある人やその家族からのさまざまな相談および更生援護に関する相談などを無料でお受けしています。相談の内容など秘密は厳守しますので、お気軽にご相談ください。身体障害者相談員、任期平成30年6月1日から平成32年5月31日まで。岡井正雄、足代1219番地の1、電話795577 792459。吉見節子、昼間1574番地の1、電話792776。富山春夫、西省阿佐栗北12番地、電話822124。大西高文、加茂2890番地、電話823029。知的障害者相談員、任期平成30年6月1日から平成32年5月31日まで。白川幸子、加茂3206番地の6、電話825257。お問い合わせ先、東みよし町福祉課、電話826306。特別児童扶養手当について。特別児童扶養手当は、お子さんの健やかな成長を願って、20歳未満で精神や身体に常に介護を必要とする重度障害のあるお子さんをご家庭で監督保護しているお父さんやお母さん、または養育している方に対し支給される手当です。手当を受けることができない場合、児童が施設等に入所しているとき、児童が障害を支給事由とする公的年金を受けることができるとき、児童や父もしくは母または養育者が日本国内に住んでいないとき、前年の所得が一定額以上あるとき、このような場合は手当を受けることができません。特別児童扶養手当を受給されている方は、手当の支給要件を確認するために、毎年所得状況届の提出が必要となります。対象となる方には、7月下旬から8月初旬頃にお知らせいたしますので、必ず手続きをお願いします。 請求の手続き、制度の詳しい内容等につきましてはお問い合わせください。お問い合わせ先、東みよし町福祉課、電話826306。18ページ、国年ニュース。国民年金保険料の納付には口座振替での全納早割が便利でお得です。平成30年4月分から平成31年3月分までの国民年金保険料は月額16,340円です。口座振替の全納早割をご利用いただくことで保険料が割引されます。納付方法による割引額、通常の1ヶ月分、つまり翌月末振替を全納されると口座振替、現金納付ともに割引はありません。早割の1ヶ月分全納、すなわち当月末振替、口座振替ですと50円割引、現金納付には早割はありません。6ヶ月分全納、口座振替ですと1110円の割引、現金納付ですと800円の割引。1年分全納、口座振替ですと4110円割引、現金納付ですと3480円割引。2年分全納、口座振替ですと15,650円の割引、現金納付ですと14,420円の割引があります。現金での全納の場合、口座振替よりも割引額が少なくなります。口座振替にはお申し込みが必要です。ご希望の方は、口座振替申し出書に必要事項を記入、金融機関への届出印を押印の上、お近くの年金事務所、または金融機関の窓口にご提出ください。口座振替申し出書は、東みよし町役場住民課、阿波半田年金事務所に備え付けてあるほか、日本年金機構ホームページからもダウンロード可能です。6ヶ月分、すなわち10月から翌年3月分の全納の申し込み締め切り日は8月31日金曜日までです。ご希望の方はお早めの手続きをお願いします。お問い合わせ、阿波半田年金事務所、電話0883625350、東みよし町住民課、電話826360。
19ページ、東みよし町コミュニティスクールだより。地域とともにある学校づくりのために、東みよし町 CS 連携協議会第56号、平成30年8月。 CS に関する鳴門教育大学東みよし町合同意見交換会昼の部、6月29日、セネガル、カメルーン等アフリカ6カ国からの教育省行政官の皆さんを迎え、国際会議となりました。JICA、国際協力機構が進めるみんなの学校は、本庁の CS と共通するものがあります。会場は県内外からの多くの参観者を迎え、前川原教育長のなぜコミュニティスクールか、三好中の取り組みについて、岡校長の発表があり、フランス語の同時通訳も行われ、休憩時間は国際交流の場となりました。意見交換会の後、三鴨学園合同運営協議会夜の部を開催し、 これからの学校や CS の活動について話し合いを持ちました。7月11日、三鴨中学校でふれあい広場見学会&ハーバリウム講習会をしました。多くの方が参加してくださったことは、三鴨学園合同学校運営協議会での話し合いの成果です。世界に一つのマイハーバリウム作った作品が展示されています。お問い合わせ先、東みよし町 CS 連携協議会事務局、三鴨中赤松、電話822226。20ページ、町の話題、6月12日、100歳おめでとうございます。坂東静子さん、昼間が満100歳のお誕生日を迎えられました。坂東さんは1918年、大正7年生まれ、旧半田町、現鶴木町出身で、20代前半で国鉄職員の夫と結婚し、養鶏業を営みながら娘4人を育てられました。テレビで大相撲や野球を見たり、敬老会で歌を披露したりするのがお好きです。坂東さんの今後ますますのご長寿とお幸せをお祈りします。今回坂東さんを加え、町内に100歳以上の方は、6月末時点で9人になりました。町立図書館よりお知らせ。夏の子ども上映会のお知らせ。夏休み期間中、町立図書館においてお子さんを対象にしたアニメの上映を行います。皆様お誘い合わせの上ぜひお越しください。期日8月4日、18日、25日の各土曜日、時間は18時30分から19時30分まで。場所、町立図書館。図書館の夜間開館を行っています。8月、毎週水、金、土曜日。ただし8月15日は除きます。9月、毎週土曜日。午前10時から午後8時まで開館。お問い合わせ先、東みよし町立図書館。電話821150。東みよし町障害学習課、電話793217。子どもの人権何でも相談所を開設します。家庭や学校で心配事や悩み事はありませんか？子どもに関する相談を人権擁護委員が親身になって相談に応じます。相談は無料、秘密厳守にて対応いたします。お気軽にご利用ください。時、平成30年8月17日金曜日、13時から16時まで。ところ、東みよし町役場三鴨庁舎2階会議室。お問い合わせ先、東みよし町住民課、電話826360。
40度に迫る危険な暑さの毎日、日中の外出は肌がヒリヒリ痛く感じます。 熱中症対策は万全に。元気に夏を乗り切りましょう。元気、交流、未来へ。ふるさと東みよし町、声の広報東みよし、2018年8月号をお届けいたします。平成30年7月1日現在の町の人口は14,480人、前月比マイナス8人、男6,889人で8人減、女は変わらず7,591人、世帯数6,266世帯、前月比マイナス1世帯となりました。今月号の主な内容は、副町長、教育長の選任について2ページ。副町長、退任の挨拶3ページ。世界農業遺産登録について12ページ、13ページ。町の話題20ページ。インフォメーション21ページ。人の流れ22ページ。等です。表紙の写真、スイカとラムネとうちわを背景に、残暑お見舞い申し上げますのご挨拶。スイカにかぶりつき、シャクシャクと食べていると夏が来たという感じになりませんか。そんなスイカですが、実は秋の季語として用いられていることはご存知でしたか。これはスイカの旬が立秋を過ぎる頃からで、暦の上では秋に該当するからです。それでは本文に移ります。2ページ。副町長、教育長が選任されました。川原誠代副町長、辻高校卒、昭和51年7月に旧三鴨町役場採用、総務課長、参事などを歴任し、平成30年3月に定年退職、平成30年7月1日より副町長に就任、任期は4年。真鍋隆之教育長、慶応大卒、池田、脇町、両高校長、県教育次長などを歴任し、平成27年3月に定年退職、同年4月から四国大短期大学部准教授、平成30年7月末に同大を退職し、8月1日より教育長に就任、任期は3年。平成31年歌会始めのお題及び栄新課の栄新要領について。1. 平成31年歌会始めのお題、光と定められました。お題は光ですが、歌に読む場合は光の文字が読み込まれていればよく、光線、栄光のような熟語にしても、また光るのように訓読しても差し支えありません。 2. 栄新課の栄新要領、栄新課はお題を読み込んだ自作の短歌で一人一首とし、未発表のものに限ります。書式は半紙、習字用の半紙を横長に用い、右半分にお題と短歌、左半分に郵便番号、住所、電話番号、氏名、本名振り仮名付き、生年月日、性別及び職業、なるべく具体的にを縦書きで書いてください。無職の場合は無職と書いてください。以前に職業に就いたことがある場合には、なるべく元の職業を書いてください。なお主婦の場合は単に主婦と書いても差し支えありません。用紙は半紙とし、記載事項はすべて毛筆で辞書してください。ただし海外から栄新する場合は用紙は随意、ただし半紙サイズの24センチ ×33センチの横長とし、毛筆でなくても差し支えありません。病気または 身体障害者のため毛筆にて自筆することができない場合は次によることができます。あ、代筆、墨書きによる。代筆の理由、代筆者の住所及び氏名を別紙に書いて栄信課に添えてください。い、本人がワープロやパソコンなどを使用して印字する。この場合これらの機器を使用した理由を別紙に書いて栄信課に添えてください。う、視覚障害の方は点字で栄信しても差し支えありません。3、注意事項。次の場合には栄信課は失格となります。お題を読み込んでいない場合、単価の定型でないもの、また用紙が縦長の場合、一人で2種以上栄信した場合や毛筆でない場合、栄信課がすでに発表された単価と同一または著しく類似した単価である場合、栄信課を歌会始めの行われる以前に新聞、雑誌、その他出版物、年賀状等により発表した場合、栄信課の栄信要領、あに記した代筆の理由書を添えた場合を除き、同筆と認められるすべての栄信課、住所、電話番号、氏名、生年月日、性別、職業を書いていないもの、その他この栄信要領によらない場合。4、栄信の期間。お題発表の日から9月30日までとし、郵送の場合は消印が9月30日までのものを有効とします。5、郵便の宛先。郵便番号 100-8111 宮内庁とし、封筒に栄信課と書き添えてください。栄信課は小さく折って封入しても差し支えありません。6、お問い合わせ。疑問がある場合には直接宮内庁式部職宛てに郵便番号、住所、氏名を書き、返信用切手を貼った封筒を添え、9月20日までに問い合わせてください。個人情報の取り扱いについて。利用目的2で記載いただいた個人情報は歌会始めのために必要な範囲で利用します。利用及び提供の制限、法令に基づく開示請求があった場合、その他特別な理由がある場合を除き、利用目的以外の目的のために自ら利用または第三者に提供しません。3ページ。副町長退任のご挨拶。前東三好町副町長田岡隆義。この度任期満了に伴い6月30日をもちまして東三好町副町長を退任いたしました。帰り見ますれば、旧三鴨町から新しい町東三好町に至る45年間余りにわたり、町づくりに微力ながらも私なりに渾身の努力を傾注してまいりました。とりわけなかなか経験することのできない市町村合併という歴史的な大事業に参画し、新庁発足後12年間川原町長の下で副町長として円満な町づくりや財政の再建に取り組み、基金を積みます一方で、情報通信網の整備、学校施設の耐震化等建案事業にも着手するなど、新庁建設の確かな道筋と一定の合併効果を見届けられたことは生涯の喜びであります。そして無事に責任を全うできましたのも町民の皆様方のご指導ご支援によるものであり、ここに改めまして心から熱くお礼と感謝を申し上げます。今後は一町民として穏やかな余生を過ごしつつ、東三好町の発展のために
いささかなりとも尽力いたしたいと存じておりますので、9倍のご講義のほどお願い申し上げます。町民皆様方のご健勝とご多幸を心からご祈念申し上げ、退任のご挨拶とお礼に返させていただきます。灯籠流しお焚き上げについて、三好地区灯籠流しに代わるお焚き上げ、日時8月31日金曜日、受付16時から開始18時から、場所小川谷運動公園南河川敷、費用3000円、準備整地費清掃費等。小雨欠航、大雨台風等により欠航できない場合は音声告知端末機で放送いたします。灯籠は中央公民館駐車場でお預かりし、後日供養いたします。お問い合わせ先、お焚き上げ実行委員会事務局中川、電話 090-3780-7482。 三鴨地区灯籠流しに代わるお焚き上げ、日時8月31日金曜日、受付15時から、開始18時30分から、場所鴨原東河川敷、高照寺の北河川敷、費用3000円、準備整地費清掃費等。当日は混雑いたしますので、お車は必ず河川敷の駐車場へ駐車してください。雨天の場合、当クラブ集会場にて受付し、後日責任を持って供養させていただきます。お問い合わせ先、原後継者クラブ事務局松本、電話 090-1575-3800。 精霊流し灯籠流し、日時8月31日金曜日、受付15時から、開始18時30分から、場所水辺の学校ブブルパーク三鴨特設会場、パークゴルフ場東側。内容及び費用、新仏の灯籠流し供養、持ち込み灯籠1体3000円、ご先祖の灯籠流し供養1体1000円、外場お札等のお焚き上げ供養1000円。持参数量により変動があります。各費用は灯籠の回収や処理等の環境改善費に充てています。ご先祖の灯籠流しの費用は、灯籠に法名俗名などを記入し、ご先祖に感謝の心を捧げるもので、どなたでも参加できます。灯籠は当日受付にて1000円で販売しており、予約も可能です。あの世へのポストの設置、個人への思い、今まで言えなかったこと、願い等を自由に書き、用紙等は当日受付にて販売いたします。ポストに密封後、お焚き上げ、あの世へのポストへ。お問い合わせ先、平成会会長川原克一、電話 090-7572-7511。 精霊送り実行委員会代表世話人横田啓二、電話 090-8695-1280。 4ページ平成30年度小児医療小児救急講演会。少子化が進む三好保健所管内において、安心して子どもを産み育てる環境を整え、住民の皆様が安心して医療を受けられるよう、小児救急や小児科のかかり方についての講演会を開催いたします。 ぜひこの機会にご参加ください。9月2日日曜日13時30分から16時の間、受付は13時からです。場所、東三好町役場三鴨庁舎2階多目的ホール。申し込み締め切り8月24日金曜日。情報提供、小児救急電話相談シャープ8000について、県立三好病院における小児救急体制について、講演会、小児救急、子どもを守るために知っておこう、講師田山チャイルドクリニック院長田山正信先生、小児科への上手なかかり方、講師久原クリニック院長久原隆先生、見学体験コーナー、当日託児所も設営しています。ぜひお立ち寄りください。防災ポーチなどプレゼントもあります。子どもの心臓マッサージ、ベビーマッサージ、バルーンアート体験、COPD 啓発、歯科相談、大塚製薬やサンスターのブース。平成30年8月24日金曜日までにお電話でお申し込みください。お問い合わせ先、西部総合県民局三好保健所健康増進担当、電話0883-72-1123、東三好町健康づくり課、電話82-6323。
21ページインフォメーション、上立図書館より8月9月の休館日、定休日毎週火曜日木曜日祝日、館内整理日8月31日金曜日、9月28日金曜日。新着図書の紹介一部。一般図書、推理は空から舞い降りる、著者北義久。絵本、びっくり花火、作荒井博之。児童本、おしり探偵遺跡からの SOS、 作絵トロル。一般書、バッタを倒しにアフリカへ、著者前野ウルド幸太郎。子どもお話し会今後の予定、子ども夢基金、独立行政法人国立青少年教育振興機構女性活動、東三好町読書振興協議会主催、8月9月の子どもお話し会、8月25日土曜日、9月8日土曜日、9月22日土曜日、10時30分から11時10分。場所、東三好町立図書館。電話821150。寄付、一般寄付、池田法人会様より、昼間白百合会様よりご寄付をいただきました。ありがとうございました。お問い合わせ、東三好町社会福祉協議会、電話826309。つくしんぼより、三鴨保育所子育て支援センター、今後の予定。参加料は無料です。8月16日、23日、30日、9月6日の各木曜日園庭開放いたします。時間は9時30分から11時まで。場所、三鴨保育所。水筒、お茶をご持参ください。一時預かりを実施しています。月曜日から金曜日まで、1歳児から。育児相談を実施しています。月曜日から金曜日の 10時から15時まで。お問い合わせ、東三好町立三鴨保育所、電話822145。相談、東三好町合同相談、毎月第1、第3金曜日と第2、第4木曜日に合同相談を行います。どちらの会場でもご利用できますので、お気軽にご相談ください。三鴨会場、9月7日金曜日、13時から15時。内容、心配事、行政、少尉軍人。9月21日金曜日、13時から15時。内容、心配事、人権、身体障害者。場所、東三好町社会福祉協議会会議室。三好会場、9月13日木曜日、10時から12時。内容、心配事、人権。9月27日木曜日、10時から12時。内容、心配事、行政、身体障害者。場所、東三好町ふれあい健康館。お問い合わせ、東三好町社会福祉協議会、電話826309。三好広域連合法律相談、毎月第1、第3金曜日、ただし祝日の場合は除きます。法律相談を行います。相談は完全予約制ですので、事前に予約してください。8月17日金曜日、9月7日金曜日、13時から16時。場所、三好広域連合。お問い合わせ、三好広域連合事務局、電話725121。お知らせ、人権擁護委員に曽根明美さんが就任されました。7月1日付で曽根明美さん、カモが人権擁護委員として法務大臣の委嘱を受けました。お気軽にご相談ください。東三好町歴史民俗資料館特別展示、平成30年9月21日金曜日から10月21日日曜日、9時から16時30分。月曜、土曜、祝祭日は休館日になります。内容、三鴨絵画クラブ特別展示。入館料は無料です。開催日程は予定です。詳しくは東三好町ホームページのイベント情報でご確認ください。お問い合わせ、東三好町立歴史民俗資料館、電話823964。家畜の所有者は定期報告書の提出が必要です。ヤギやアヒルなどの愛玩目的を含む家畜家禽を1頭または1羽でも使用している人は、毎年1回使用状況を報告することが法律で義務付けられています。対象動物、1、牛、水牛、鹿、馬、綿羊、ヤギ、豚、イノシシ、2、ニワトリ、アヒル、ウズラ、キジ、ダチョウ、ホロホロチョウ、七面鳥。これらの家畜を飼っている人は、9月28日金曜日までに産業課まで定期報告書を提出してください。お問い合わせ、西部家畜保健衛生所、東三好町庁舎または東三好町産業課。西部家畜保健衛生所、電話822397。東三好町産業課、電話795339。 22ページ。ジェネリック医薬品による自己負担額軽減のお知らせを発送します。ジェネリック医薬品とは、新薬の特許が切れた後で、同じ有効成分を使って作られ、新薬と同等の効果・効能を厚生労働省から承認されている医薬品です。徳島県後期高齢者医療広域連合では、現在処方されている新薬をジェネリック医薬品に切り替えた場合に、自己負担額がどれくらい軽減できるのか、その一例をお知らせする通知を平成30年9月下旬に送付します。通知の対象は、本年5月に医療機関で新薬を処方され、ジェネリック医薬品に切り替えた場合に、自己負担額が大きく軽減される方です。なお、すべてのお薬にジェネリック医薬品があるとは限りませんので、利用を希望される場合は、医師や薬剤師にご相談ください。お問い合わせ先、徳島県後期高齢者医療広域連合事務局事業課、電話088-677-3666。人の流れ、検証は省略いたします。ご結婚おめでとう。三鴨地区、藤川純喜、鴨、藤川里奈、脇町、川原義弘、鴨、平尾さゆり、美馬町、中尾俊文、三好市、下原美香、あしろ。こんにちは赤ちゃん。父の名、母の名、赤ちゃんの名の順に読みます。三鴨地区、川原哲平、陽子、三女、美代ちゃん、東新町、宮内健一、真理子、長男、光大君、東新町、三好地区、大西康則、ゆか、長男、リオ君、あしろ、大西徹、葵、長男、蓮君、あしろ、島隆、ちさ、三男、良太君、こうきた。お悔やみ申し上げます。三鴨地区、小笠武雄様、88歳、西光、藤村文明様、90歳、葵、福田明子様、98歳、安弘、川原兼様、100歳、鴨山上、井原佳代子様、90歳、北村西、大久保岩内様、91歳、神奈川、安本妙子様、70歳、稲持西、植木文子様、78歳、日照団地、三好地区、西内千代子様、68歳、東原、岩田種子様、90歳、末広、大谷久江様、91歳、敷地西、横関浅尾様、97歳、西原、竹山佐明様、76歳、阿城山口、石田照子様、86歳、一色。住民登録者で、平成30年6月11日から、平成30年7月10日までに、住民課、三鴨庁舎、三好庁舎で受付したものを掲載しました。お問い合わせ先、東三好庁住民課、電話826360。
23ページ、文化協会だより、三三短歌会、廃校の山んとの里にピザパイの手焼きの体験、5月の歌会。廃校の山んとの里にピザパイの手焼きの体験、5月の歌会。岩野明子。 弾力のあるピザ生地を丸く延べ、わらべに変えりトッピングする。弾力のあるピザ生地を丸く延べ、わらべに変えりトッピングする。植田千恵子。石窯にピザ焼きし火の残りより、緑風渡る山んとの里。石窯にピザ焼きし火の残りより、緑風渡る山んとの里。本木よし子。さつき晴れ、三刀山に登りたり、大地に立ちて空を見上げる。さつき晴れ、三刀山に登りたり、大地に立ちて空を見上げる。細川厚子。くす若葉、日ごと伸びゆき抱卵の、鳥を深々置いてゆきぬ。くす若葉、日ごと伸びゆき抱卵の、鳥を深々置いてゆきぬ。川原誠。紫陽花の青さ黙りて梅雨空に、色を放つとせり上がり咲く。紫陽花の青さ黙りて梅雨空に、色を放つとせり上がり咲く。島内千代子。世を込めて吹きゆく風に散らさるる、山地さの花白く地に伏す。世を込めて吹きゆく風に散らさるる、山地さの花白く地に伏す。武田兼子。南京の花の匂いを嗅いでみる、白雲流る梅雨晴れの朝。南京の花の匂いを嗅いでみる、白雲流る梅雨晴れの朝。山下よし子。爪切りし、後の指先頼りなく、夕べのクリアに春キャベツハグ。爪切りし、後の指先頼りなく、夕べのクリアに春キャベツハグ。三尾玲子。デジタルの機器に押されてキッチンの、ねじ巻きタイマー置物となる。デジタルの機器に押されてキッチンの、ねじ巻きタイマー置物となる。吉井紀子。ガラス機に卵割り入れ夕暮れの、キッチンに開くスマホクッキング。ガラス機に卵割り入れ夕暮れの、キッチンに開くスマホクッキング。松浦由紀。24ページ、裏表紙です。今月の納税。8月は、長県民税第2期と、国民健康保険税第2期の納付月です。納め忘れのないよう、ご注意ください。納付期限、口座振替日、ともに、8月31日、金曜日です。お問い合わせ先、東三好町税務課、電話、826304、池田高等学校三好校開放講座農業の募集。募集期間、8月1日水曜日から8月31日金曜日。受講定員15名。年間5回実施。第1回講習日9月8日土曜日。なお、実習材料費として第1回講習時に5000円集金いたします。申し込みおよびお問い合わせ先、徳島県立池田高等学校三好校学校開放講座農業担当。電話720805。今月の町民ギャラリーは、三鴨水墨画クラブ横関恵美子さんの水墨画が掲載されています。小林幸子先生に筆の運び方から細かく丁寧にご指導を受けています。筆先に全神経を注ぎながら書いている時間はあっという間に過ぎてしまいます。納得のいく作品はなかなかできませんが、少しでも上達できるように精進したいと思っています。三鴨水墨画クラブで出会えた皆様との出会いに感謝し、健康で好きなことができる今を大切に、これからも続けられることを願っています。今月の広報に掲載されている広告を紹介します。
県政セレモニーホール、あしろ、電話765400、一人一人の心に届く感動のご葬儀を。上野写真館、池田町町、電話720609。成人式の前撮り、七五三の撮影、早く写せばぐんとお得。成人式振袖、七五三、赤ちゃんのお宮参りの衣装あります。中高年専門、アウトフィットパソコン教室、美濃校、電話774858、池田校、電話723102、私たちは同じことを100回聞かれても笑顔でお答えします。中高年専門フィットネス、ゴーゴーカッポネスクラブ、美濃校、電話774355、100まで生きるを応援します。無料見学大歓迎。三鴨田中病院、電話823700、糖尿病教室を開催しています。一緒に勉強してみませんか？病気の予防と早期発見を、各種検査、検診、受付中です。株式会社たるみ、鴨、電話823149、リフォームで快適な暮らしをご提案いたします。出ない、漏れた、詰まった、水のトラブルは当店にお電話ください。マスターズ陸上、お問い合わせ、電話825901、藤枝まで、東三好チームメンバー募集中、35歳以上なら未経験でも OK です。有限会社、環境創生、昼間、電話090-7751-9658、水を守り、環境保全に貢献するコンサルタント。リハビリ生態若葉、昼間、電話080-2974-3618、痛みから解放された生活をあなたに送っていただきたい。冷房で肩、腰、関節がだるい、辛い方、ご相談ください。OAS 大西自動車、池田町シューズ、電話720001、エアコンフィルター点検してますか？1年または1万5000キロごとに新しいものに交換しましょう。今月のパラピリルーム。今月のパラピリルームは、著者、増野俊明さんの、心配事の9割は起こらないという本から、呼吸を整える、イライラ、くよくよが消える、禅の呼吸法をお送りします。私たちは、例えば仕事に対して、気力が充実して、ハイテンションで臨める時もあれば、今一つ気持ちが乗らずに、モチベーションが低いままに臨まざるを得ないこともあるでしょう。成果が上がって喜びがいっぱいにあふれることも、上司に叱責されて辛さをかみしめなければならないことも、腹に据えかねることがあって怒り心頭になることもあると思うのです。その時々の心の動きは行動にも影響します。もちろん心の動きに振れ幅があるのはいいのです。しかし、それがあまり大きすぎると少し厄介なことになります。周囲に、あの人はすぐ有頂天になるからあまり調子に乗せない方がいい。彼女は気分屋で言うことがコロコロ変わるから真に受けない方がいいわよ。そんな印象を与えてしまいかねないからです。前後の病状心これどうはいつも穏やかな心で静かな心でいることの大切さを言っています。心の振れ幅を小さくしなさいということでしょう。そのために意識してほしいのが呼吸です。禅には、長身、長足、長身という言葉があります。 それぞれの意味は、順に姿勢を整える、呼吸を整える、心を整えるということです。これらは三位一体ですから、互いに深く連動し合っています。つまり、呼吸を整えるためにはまず、姿勢を整えなければなりません。姿勢が整い、そして呼吸も整い、心も整ってくるのです。頭にカッと血が昇るようなことがあったら、まず呼吸です。丹田、おへその下約 7.5 センチに意識を集中して、お腹にある空気を全部出すようなつもりで息を吐き切ります。吐き切ることが大事。呼吸という字は、呼、吐くという字の字が先に来ています。吐き切ることができたら、吸うことを意識しなくても空気は自然に入ってきます。この丹田呼吸、腹式呼吸を数回行うためには、まず背筋をピンと伸ばし、シャキッと姿勢を整えなければなりません。前のめりになっていたり、かがみ込んだ姿勢でいたりしては、丹田呼吸はできません。丹田呼吸をすると、怒りのために肩に入っていた力が抜け、力んでいた心もふっとほどけて、ゆったりと整ってくるのです。すると、余裕を持って相手に向き合うことができます。不愉快な相手の言動も少し高みから見られるようになる。そう、同じ土俵に上がって、売り言葉に買い言葉のバトルをするなんてアホらしいと感じられてくるのです。板橋甲州禅師は常々こうおっしゃっておられました。怒りの感情は頭にまで上げるな。怒りを腹に収めておけば、激しい感情に駆られて言わなくてもいいことを言ってしまったり、しなくてもいいことをしてしまったりすることはなくなる。そのうちに腹にある怒りも自然に消えてなくなるということでしょう。板橋禅師はさらに、ありがとさん、ありがとさん、ありがとさんと3回心の中で唱えるのだそうです。なるほど、これなら怒り対策は万全。穏やかな心を保っていられそうな気がしてきませんか？皆さんも自分なりの何かとっておきの呪文を持っておくといいかもしれませんね。好きな言葉でもいいし、気持ちを癒してくれるフレーズでもいい。もちろん、前後の平常心これどうを唱えちゃっていいのです。怒りだけではありません。良いこと、嬉しいことがあって気持ちが舞い上がりそうな時も呼吸プラス呪文です。喜びの表現も抑制が効いている方がいい。はしゃぎすぎは周囲の人の眉を潜めさせるだけです。そういえばこんな言葉もある。勝っておごらず、負けて腐らず、穏やかな心、静かな心で生きていきましょう。今月の担当は、筆本、中川いとこ、小住、荒、真鍋、中川美穂がお送りしました。休日夜間医療当番、8月15日水曜、美濃田中病院、16日木曜、三鴨田中病院、17日金曜、北条病院池田、18日土曜、島内整形外科病院三鴨、19日日曜、美濃田中病院、20日月曜、山城診療所山城、21日火曜、岸野医院美濃、22日水曜、北条病院池田、23日木曜、三鴨田中病院、24日金曜、安宅循環器内科池田、25日土曜、三鴨田中病院、26日日曜、北条病院、27日月曜、三木医院美濃、28日火曜、村山内科池田、29日水曜、島内整形外科病院三鴨、30日木曜、三鴨田中病院、31日金曜、松浦院三鴨、9月1日土曜、美濃田中病院 2日日曜、島内整形外科病院三鴨、3日月曜、郷外科内科池田、4日火曜、内田医院池田、5日水曜、美濃田中病院、6日木曜、三鴨田中病院、7日金曜、三三医院三鴨、8日土曜、北条病院池田、9日日曜、三鴨田中病院、10日月曜、田岡医院池田、11日火曜、岸野医院美濃、12日水曜、北条病院池田、13日木曜、三鴨田中病院、14日金曜、山城診療所山城。夜間当番午後5時から当日午後11時、休日当番午前9時から当日午後11時、午後11時以降は次の医療機関、三好病院、電話721131、美濃病院、電話772323、美濃田中病院、電話772300、三鴨田中病院、電話823700のいずれかで受診してください。お問い合わせ先、消防本部、電話765118、東消防署、電話792195。なお、変更するときがありますので、あらかじめご確認ください。休日夜間の病気に対しては、できる限り当番医をご利用ください。徳島県西部地区小児救急医療体制、月曜日から金曜日の午前9時から午後6時の間は、かかりつけの医療機関を受診してください。祝休日の場合は、月曜日、金曜日は半田病院、火曜日、水曜日、木曜日は三好病院で受診してください。また、土曜日は紹介患者及び救急搬送患者のみ受け入れを行います。受診する前に電話でお問い合わせください。担当は半田病院です。午後6時から翌日午前9時の間は、月曜日、金曜日、土曜日は半田病院、火曜日、水曜日、木曜日は三好病院が担当病院です。日曜日につきましては、午前9時から翌日の午前9時までの24時間半田病院で受診できます。半田病院、電話0883643145、三好病院、電話721131です。